聖書を朗読します。まず旧約聖書からエゼキエル書34章20節から28節まで、旧約聖書の1353ページの上の段です。朗読します。それゆえ主なる神は彼らにこう言われる。私自身が肥えた羊と痩せた羊の間を裁く。お前たちは脇腹と肩ですべての弱いものを押しのけ、角で突き飛ばし、ついには外へ追いやった。しかし私は我が群れを救い、二度と略奪されないようにする。そして羊と羊との間を裁く。私は彼らのために一人の牧者を起こし、彼らを牧させる。それは我がしもべダビデである。彼は彼らを養い、その牧者となる。また主である私が彼らの神となり、我がしもべダビデが彼らの真ん中で君主となる。主である私がこれを語る。私は彼らと平和の契約を結ぶ。悪い獣をこの土地から立ち、彼らが荒れ野においても休んじて住み、森の中でも眠れるようにする。私は彼らと私の丘の周囲に祝福を与え、季節に従って雨を降らせる。それは祝福の雨となる。野の木は実を結び、地は産物を生じ、彼らは自分の土地に休んじていることができる。私が彼らの首輝きの棒を折り、彼らを奴隷にした者の手から救い出すとき、彼らは私が主であることを知るようになる。彼らは二度と諸国民の略奪に遭うことなく、この土地の獣も彼らを餌食にしない。彼らは安らかに住み、彼らを恐れさせるものはない。続いて新約聖書コリントの信徒への手紙1:11-17から26ページ、聖書の後ろの方、新約聖書の314ページ上の段をご覧ください。読みします。次のことを指示するにあたって、私はあなた方を褒めるわけにはいきません。あなた方の集まりが良い結果よりはむしろ悪い結果を招いているからです。まず第一に、あなた方が教会で集まる際、お互いの間に仲間割れがあると聞いています。私もある程度そういうことがあろうかとは思います。あなた方の間で誰が適格者かはっきりするためには、仲間割れ争いも避けられないかもしれません。それでは一緒に集まっても主の晩餐を食べることにならないのです。なぜなら食事の時、各自が勝手に自分の分を食べてしまい、空腹の者がいるかと思えば酔っている者もいるという始末だからです。あなた方には飲んだり食べたりする家がないのですか？それとも神の教会を見くびり、貧しい人々に恥をかかせようというのですか？私はあなた方に何と言ったらよいのだろう。褒めることにしようか。この点については褒めるわけにはいきません。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに、主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、暑い暑い日々に私たちを守り、今日この礼拝の場に導いてくださいましたことを感謝いたします。私たちには あなたに心からの願いがあります。私たちのこの愛する国が戦争の惨禍を忘れず、それが戦争を行う人もそこに巻き込まれる人もすべて破壊し、やがて自己崩壊を遂げていく指導者たちがいかに多くの人々を巻き添えにするかを学びますように。そして私たち一人一人が今の自分の快適な生活に、また利益にかまけてしまって、社会の中の正しさをないがしろにしてしまうことによって、またあるいは他の民族を軽蔑することによって、あるいはお金に物を言わせて好き勝手なことをすることによって、もう一度戦争の道備えをすることになりませんように、私たちがそれに加担することがありませんように、罪許されて世界の民と共に新しい道を歩むことを学ばせてください。私たちの教会学校の愛する子どもたちをこの夏休みの間もどうぞお守りください。私たちの小さな群れに属する病気の方にあなたの支えが今日もありますように、疲れている会員の方がおられましたらば、あなたの励ましと導きがありますように。私たちのこの町の中で助けを求めている人々の上に誰かがあなたの代わりになっていくことができますように、とりわけこの国に、平和な憲法を持つ国に、ふるさとの戦火を逃れて庇護を求めて来る人々に、私たちが生きる場所を提供していくことができますようお導きください。休暇にある村上牧師をあなたがお守りくださいますように祈ります。今日の礼拝を通して、聖書を通して、御霊なる神様、どうぞお語りください。私たちの中に平和を愛する心を呼び起こしてください。神への信仰を、そして未来への希望を呼び起こしてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。二つの文化が対等でない仕方で出会うということがこの世界にはあります。一方の文化が政治や経済や軍事、あるいは技術など、あらゆる点でもう一つの文化に対して圧倒的な優位に立っている場合です。そういう時には、弱い方の立場に置かれた文化と社会の中から、時々カリスマ的な指導者、預言者が現れます。そして社会の現状の在り方に異議を唱えて、富と権力と教育の新しい分配を訴えます。そして民衆の支持を集めるのです。ところがこれに対して、支配的な文化に属する人々は、しばしばそうしたカリスマ的な指導者を逮捕するなどの行動に出ます。現地の民衆は、しかし逮捕された指導者を権力に抵抗したヒーローとしてますます支持するに至ります。でやがては指導者が死んだ後もまだ生きているという伝説が生まれていくのです。こういう事例は世界中にたくさんあります。こうした現象は、皆さんもお気づきと思いますが、とりわけ西欧の列強の諸国によって植民地にされた地域でしばしば生じております。 宗教社会学はそういう運動を千年王国運動とヨハネの黙示録に由来する名称で呼ぶことがあります。イエスの運動と原始キリスト教もまた古代の地中海世界においてヘレニズムローマ文化の圧力がパレスチナの現地文化であるユダヤの文化に対して強烈な圧力をかけていた時期に成立いたしました。愛と和解のメッセージを掲げて、今日はパウロが伝える聖餐式の言い伝えに現れます私を記念してという言葉を手がかりにしながらイエスやパウロの活動を千年王国運動と簡単に比較しながら死者たちそしてイエスを記念するとはどういうことにあるのかをご一緒に考えたいと思います。一般にその千年王国運動と呼ばれているものの中から2つほどご紹介いたします。一つは中央アフリカの事例です。1921年ベルギーの植民地下に当時ありました中央アフリカのコンゴでバプテスト派の教会に属していた、カテケーゼをやる先生だったそうですけれども、つまり教理問答の先生、サイモン・キンバングという男性がいますが、彼はある原始体験を持ちます。病人を癒しなさいというお告げを受けるのです。で、彼は内面で抵抗するのですが、それを行う。そして病気の治癒は成功しました。で、彼の説教は今見ますと極めてオーソドックスなキリスト教の説教です。当地その地域にいっぱいありました呪物崇拝を捨てて一神教に帰依することを彼は説きました。それから一夫一婦制を厳守する生活を送るようにということを教えたそうです。そして実際に彼が活動したのはごく短い間数ヶ月でした。しかしこの人が病気を癒し死人を生き返らせたという噂もあって民衆は彼を圧倒的に支持いたします。ベルギー植民地政府は直ちにキンバングを騒乱罪で逮捕し死刑を宣告したのですが、実際にそれほどひどいことをしていないということが分かったからなのかどうなのか終身刑に減刑いたします。キンバングは30年間牢獄で暮らしそこで死去しました。で、彼が牢屋に入っている間、キンバングの、支持者たちは彼を見捨てませんでした。彼が黒人たちのメシアであり彼の苦しみはイエスの苦難の反復であると考えたのです。そしておそらくこれは、公式な立場ではないのだと思いますけれども、あるイエスの言葉につなげてキンバングが空から再臨すると期待したのだそうです。そのイエスの言葉はヨハネ福音書の言葉です。私は去って行くがまたあなた方のところに戻ってくる。現在コンゴにはキンバング教会という、認められた会派が存在するそうです。もう一つはアジアの事例です。ポリネシア、フィジー島、フィジー島はキャプテン・クックの物語でも知られていますように英国の影響のもとにあります。英国の実質支配下にありましてほぼ 100% 実はその後、イギリス植民地政府が、プランタージュのためにインド人のを強制移住させて現在はその、現地フィジー人とインド系の住民の間で非常に大変難しい問題があるのですが、今するお話は、フィジーの現地住民がほぼ 100% キリスト教に宣教師によってなっていた、イギリス人によって、そういう時代です。1873年に、ある預言者が現れます。 ちょっと難しい名前、ウドゥングモイという預言者です。そして彼は現地の神様であるンデンゲイという神の名によって預言を行いました。彼はこの神ウデンゲイの甥にあたる双子の神様がノアの大洪水の後に西の方に旅をして、つまり白人の国に旅をして、もうじきその二人の神は帰ってくるのだという預言をしたのです。帰ってくる時の二人の神の名前はエホバ、そしてイエスという名前だと言いました。その時この二人の神が帰ってくる時、白人たちの支配は終わるだろう。彼らの文明物資は現地の住民たちに大量に提供されるであろうという予言でした。そしてドゥングモイは瓶の中に水を入れて、これは命の水である、そしてこの水はトゥッカを与える、トゥッカというのは不死という意味です。そう言って支援者たちに配りました。ドゥングモイは逮捕されてやがて追放されましたが、彼の信奉者たちは指導者が死んだ後も彼はなお生きていて不思議な絆で皆と結ばれていると主張したのだそうです。以上2つの、千年王国運動の事例は明らかにキリスト教の影響が見られます。なぜかというとキリスト教を掲げる、西欧の国によって植民地化された中で出てきた運動だからです。でもフィジー島のトゥカ運動の場合は明らかに現地の宗教的伝統がキリスト教の言葉を使いながら再活性化されているということがわかります。でもこういう運動でとっても大事だと私が思うのは、こういうことです。つまり抑圧され虐げられている者たちに生きる権利があるのだという主張です。白人だけが全てを奪っていいわけがないという主張です。キンバングは黒人たちのメシアと呼ばれました。彼は後にコンゴが独立していくときに黒人たちの精神の拠り所となったようです。そしてフィジー島のンドゥングモイは白人たちによる文明物資の独占に対して反対したのでだと思います。外国人であるローマが実質支配していた古代のパレスチナユダヤにおいてもイエスはどう言ったでしょうか。神の国はどういう人たちのものだと彼は言ったでしょうか。皇帝ではなく、ユダヤの王族や貴族階級ではなく、貧しい者たち、柔和な人たち、迫害された人たち、子供たちのものであると言ったのでした。こういう意図を小さき人たちこそが、世の光、地の塩であるとイエスは予言しました。もう一つ注目したいのは、千年王国運動のカリスマ的な指導者たちが逮捕されたり、牢屋にぶち込まれたり、追放されたり、殺されたり、そういう受難を通して彼らのカリスマ的な権威をかえって高めているという不思議な現象です。支援者との心の絆は指導者の死を超えて続いていきます。イエスもまた自ら属する民族の貴族階級からは先導者として神殿を冒涜する者として逮捕され、ローマの官憲に告発された後にやがて王権を僭称した反逆者として処刑されましたけれども、彼の弟子たちはイエスが天においてこの世界からは見えない仕方であらゆる種に勝る種として即位し、やがて栄光のうちにこの世界に到来すると期待したのではなかったでしょうか。私たちが仮に現代に生きるローマ人であったとすれば、 サイモン・キンバングとンドゥグモイとナザレのイエスの信奉者たちの主張の間に果たしてどれほどの違いを認めたでしょうか。それでもイエスの神の国の宣教と原始キリスト教はいくつかの点で千年王国運動とは違います。まずこれはイスラエルの預言者たちに全て共通していることなのですけれども、イエスもまたゼウスの名によって預言を行ったりしたことはありません。ギリシャやローマの神々の名前を使って預言した預言者はイスラエルには基本的にいません。実は一つ例外があります。シモン・マグスという預言者です。この預言者はサマリア人でした。でももっと大事なのはイエスが異教の文化を悪魔のように見なしていないということです。そして自分の民族を異民族との比較において選ばれた民族だ、特別な民だと見なしていないという点です。むしろイエスはこう言いました。私はあなた方に言う、いつか東や西から大勢の人が来て神の国でアブラハム、イサク、ヤコブと共に宴会の席に着くだろう。だがあなたたちは外の暗闇に追い出される。そこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。東から西からやってくる大勢の人とは異教徒のことです。外の暗闇に追い出されそこで泣きわめいて歯ぎしりすると言われているのは、自分たちこそが正しいユダヤ人であって、自分たちの民族の中で律法を守らない汚れた人たちと呼ばれている人たちを差別した、そういうエリート主義のユダヤ人のことです。アブラハム、イサク、ヤコブは昔のご先祖様ですけれども、イスラエル民族の彼らはもう復活して天で神の国の宴を始めている。やがてそこに私たちも、イスラエルの心優しき貧しい人たちも、異教徒たちと共に入っていく。イエスはそういう夢を持っていた人でした。さてもう一つ違いがあります。カリスマ運動の指導者たちが死後も生きていると信じられている点では、イエスの後に生じたキリスト教もよく似ているのですが、イエスの場合の特徴は彼が復活したということです。千年王国の指導者たちの復活権限に接したという記録はどうもないようです。つまり復活権限は原始キリスト教に特徴的な現象です。それからもう一つ非常に大きな違いがあります。これはとっても大事なことです。それは原始キリスト教はその発祥の地であるパレスチナよりはその外部の地域、つまりユダヤ文化を圧迫し続けていたローマ、ヘレニズムの文化の地域で急速に発展したということです。これに対して千年王国運動が植民地宗主国の側に急速に広まったというようなことはありません。原始キリスト教だけは文化の壁を越えました。ユダヤ人パウロはもはやユダヤ人もギリシャ人もないという立場から異邦人伝道を推し進めました。彼も参加したエルサレムの使徒会議では割礼を受けたユダヤ人と割礼を受けていない非ユダヤ人の両方にキリスト教を宣教するという2つの二重の路線がどちらも等しい権利を持つものとして承認されました。つまり原始キリスト教には民族や宗教の境を超えた新しい人類を形成するというプログラムがあったのです。これはどの千年王国運動においても最終的には成功しなかったことです。さてそのパウロはパレスチナの外部で彼が建設した ギリシャの商業都市コリントで建設した教会に宛てて、先ほど読んだ手紙を書き送っています。そこでパウロはコリント教会の人々の生産式の在り方についてとても厳しく批判しています。君たちは神を見くびっているのかとまで彼は言っております。ただ一緒に集まっても主の晩餐を食べることにはならないのだと彼は言っています。一体この教会で何が起こっていたのでしょうか。どうやらそれは貧富の差の問題と関係があったようです。コリント教会で聖餐式は、ちょうど私たちの聖餐式の、パンとブドウ酒の儀式の間に愛餐式が挟まったような形で祝われていたようです。パンの祈りは食事を開始する時の祈りです。そしてブドウ酒の祈りは食事を終わる時の感謝の祈りです。これはユダヤ教の普通のお食事の時の祈りの形式です。ですからその間に愛餐式があるのは、よく理解できることです。で、学者によってはもうちょっと違った食事がコリント教会ではなされていたのではないかというふうに言うのですけれども、私は今のところ今申し上げたようなユダヤ教型の、食事が、コリント教会でもあったと考えていいのではないかと思っております。そしてその食事の始めであるパンの儀式と食事の終わりであるブドウ酒の儀式の間に挟まれた共同の食事でどういうことが起こっていたか、パウロはこう言っております。食事の時各自が勝手に自分の分を食べてしまい、空腹の者がいるかと思えば酔っている者もいるという始末だ。これは共同の食事が分かち合いの場ではなくて、お金持ちが貧しい人の前で自分の豊かさを見せびらかす場になってしまっているということだと思います。もっと分かりやすく言いますと、各人が自分の持ってきたお弁当を自分たちでピクニックのように食べてしまうので、貧しい人はお腹が減ったままそこにいたけれども、お金持ちは豪勢なお重を広げて食べたということだと思います。それがコリント教会の聖餐式になっていた。パウロはそれを指して、あなたたちは神の教会を見くびり貧しい人々に恥をかかせようというのかと言っております。もうちょっとその先を読むと、今日は読みませんでしたがこう書いてあります。ふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになる。このふさわしくないままでという、ちょっと抽象的な表現は教会の歴史の中でずいぶんいろいろな役割を果たしまして、洗礼を受けていない人という意味だとか、クリスチャンなのに本当は嘘をついて人を騙して悪い生活をしている人とか、キリスト者たちの良心を問いただす言葉に使われたりしましたけれども、今の文脈で見る限りはふさわしくないままでというのは、聖餐式がみんなの一致する場所とはならないで、みんなの分け隔てをする場所として、そのような場所として聖餐を祝う、それをパウロは考えているのだと思います。そういう時には一緒に、たとえ一緒に集まったとしても主の晩餐を食べることにはならないとパウロは言っているのです。私たちの教会においても多分それは聞かれなければならない言葉だと思います。つまりいくら日曜日の朝に集まってきてきちんと礼拝を守ったとしても、何か大事なことを忘れていたら、それはキリストの体に参加したことに多分ならないのです。パウロは、伝え聞いてそれをコリント教会にさらに伝えたこととして、自分も受けてそれをコリント教会に伝えたこととして、皆さんもよくご存知の聖餐式の伝承を伝えております。そこで 私の記念としてこのように行いなさいという言葉が2回出てまいります。私の記念として、記念という言葉は記憶、追憶という単語と同じ言葉です。私を覚えてという、意味です。一体私たちはイエスの何を覚えればいいのでしょうか。8月はお盆ですし、敗戦の記念日です。一体私たちは死んでいかれた人々の何を記憶すればよいのか。この生産のテキスト、生産式のテキストはイエスについて、記憶すべきだとすれば何であるかをいくつか短く言っていると思います。パンに関しては、ここでは特にいろいろな言葉はないのですけれども、杯に関してこういう言葉が出てまいります。私の血によって建てられる新しい契約。私の血という表現、そしてパンに対しても他の伝承からはこれはあなた方のために裂かれる私の体であるという言葉を知っています。裂くという単語はここにも出てまいります。これらのことはイエスを記憶するときに何が大切かということの一つ目を指している。つまりイエスは暴力的な死を死んだのだということです。彼のを記憶するということは私たちの歴史の中にある殺人という暴力を覚えておけということです。それからここには新しい契約という概念が出ます。新しい契約という言葉は預言者が期待したことでした。イレミアの言葉にあります。石に書かれた文字ではなくあなた方の肉の心の中に刻み込まれた神の教え、それが新しい契約です。イエスのを覚えるということは神の心が私たちの心に刻まれていくということと切り離せません。それからもう一つ、イエスの死はあなた方のためという、誰かのための出来事だったということです。もちろんイエスを殺したローマ兵たちはこれが誰のためであるかなんかは思いつきもしなかったでしょう。でも、キリストの復活を経験した人々はこれがイエスは多くの人のためあなた方のために、苦しんで死ぬというそういう死だったのだということに気がつきました。背後にあるのはおそらく皆さんご存知の苦難のしもべの歌です。そのように原始キリスト教の人たちはイエスを覚え、パウロもそれをコリント教会に伝えました。そして一体そこから何が生じたでしょうか。実は生産式の儀式は、ユダヤ教徒にとっても、ギリシャ人たちにとっても、ちょっと恐ろしい要素を含んでいました。キリストが私たちの代わりに死んだという考え方はこれは人を犠牲として捧げるという考え方につながっていました。人見悟空です。日本にも人柱などという考え方があります。人を犠牲として捧げるというのはユダヤ教にとってはタブーです。エルサレム神殿の祭壇で人間が殺されたことはありません。動物でした。さらにもう一つここには、ユダヤ教にとって、考えられないほどのタブーがあります。それは血を飲むというタブーです。ユダヤ教では血は命ですので飲んではならないと言われておりました。しかしまさにその血がなだめの犠牲の時に注がれるというのはユダヤ教でした。それからもう一つ、どこの民族にあってもこれはタブーだと思いますが、カニバリスムへのイメージの連関がここにはあります。 人肉種です。人の肉を食らうという、これは私の体である。キリスト教においても他の宗教においても、こういう重要な儀式というのはしばしば、イマジネーションの中でのタブー破りがあります。で、実際にそこから何が生じたかを見ていただきますと、キリスト教は暴力の否定をここから引き出したのです。もはや実際に動物は殺されません。ユダヤ教においても、ギリシャの神殿においても、オリエントの神殿においても、地中海世界においては必ず神殿では動物の血が流れました。キリスト教会はそれをやめました。パンとブドウ酒を食するだけで動物の血はもはや流されなかったのです。それからもう一つ、その生産式はそれまで殺し合い憎み合ってきた複数の民族が一緒に祝うものとなりました。非常に不思議なことに、天使キリスト教にはイエスを殺したローマ人に対する、これをこれは冤罪だという正義の訴えはなぜか出てまいりません。天使キリスト教会が聖餐式を祝うときは、キリストの死によって初めて可能になった新しい和解の共同体というメッセージがそこにあります。イエスは悪に歯向かうなと教えたのではなかったでしょうか。神は正しいものにも正しくないものにも彼の太陽を昇らせ雨を降らせると教えたのではなかったでしょうか。パウロは、すべての信じる者にただで神の義が与えられる、それが福音だと教えました。そしてエフェソ書にはこう書いてありました。民族間の憎しみを我が肉体に担うことで、これを克服したキリスト、この人こそ新しい人である。こうして教会はこの世界には同化吸収されない、いわばこの世を超えた終末論的な共同体になりました。ですから教会の中にいろんな意見の違いがあって分裂が生じたって構いません。貧富の差が教会の中にいろいろな形で悪い影響を与えることも仕方がありません。でもそれが教会のアイデンティティを全く見えなくさせてしまう場合、それは教会にとっては許されない、許されないのです。世界に貧富の違いや差別がある限り、教会の中にそれが影響を与えることは避けられません。それから自由であると思うのは幻想です。でもそれが教会の本当の姿であってはならないということを忘れてはいけないのです。パウロは、主の死を告げ知らせる、主が来られる時までと述べています。私たちはキリストを神とすることと、戦争で倒れた兵士たちを神とすることの違いをどこに見ればよいのでしょうか。キリスト教会は家や国や民族を超える連帯と統合を求めています。聖餐式にそれがはっきりと現れています。敵側にあった人々と和解できるのか、別の文化の中に生きる人々と共に生きることができるのか、そしてもう二度と暴力を使いたくない、使ってはならないということをきちんと訴えることができるのか。主の晩餐は全て、それらのことを私たちに問うていると思います。お祈りいたします。 神様、あなたは世界中の糸を小さき人々の間におられます。抑圧され、軽蔑され、蔑まれている人々の間にあなたはおられます。ですからどうぞ私たちが、あなたが私たちの罪のために、私たちの希望に向けて、多くの人々のために命をお捧げになったことを忘れることがありませんように。これこそが新しい永遠の神の契約です。私たちをキリストの体にあって共にいさせてください。私たちを一つにしてください。この世界にあって、あなたの平和のためのチャンネルとして私たちをお持ちください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。賛美歌を歌いましょう。賛美歌の393番です。お立ちください。 どうぞお座りください。